マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア比嘉浩司と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、256円5銭高い3万829円98銭ということで、日経平均7日続伸ということですね、
うん、もうレンジブレイクしまして、なんかもういつ見ても同じ値段やって言ってたんですけど、はいはい、まあ、高値を全部取り払ったんでね、それで、今日まあこれから説明するんですけど、まあ、そのレンジの倍返しぐらい最大限、はい、まあ、テクニカル的にはですよ、いけるんじゃないかと。で、まあ、今サミットやって、日本ね、アメリカは日本にちょっとごますっとかな、情勢が悪いんで、いろいろやって、まあ、動き見てるともう完全に米の軍事同盟に入ると。であとはまあ半導体の方ですね、バンバンバンバン回れとか、MIT まで渋谷に来るとかね、まあ、がっちり固められてるなというような感じで、まあ、そういう中で日経平均の方は外人がい、まあ、これがすごくてですね、まあ、アメリカの株は NVIDIA とまあマイクロソフト以外上がらんというあれでですね、まあ、SP498 売って日経買うみたいなね、まあ、商いが多いのと、あと為替ヘッジ付きの株投資やってる人は、日経平均が上がるとそのヘッジ外してその円安フローが出てくるとかね、まあ、何から何まで今うまく、まあ、いってるということでですね、まだまだいけるぞという話なんだけど、まあ、そんなに楽観していいものかどうなのかということを今日お話したいと思うんですけどね。
この後伺っていこうと思うんですが、為替の方、日賀さん、今ドル円が138円の4243、こちらも動きましたね、
う
ん、
そうですね、うん、ただねというと、この5月って意外とこのパターンなんだよなっていうのを、
はい、
まあ今だから月末にかけて、まあ、ちょっと上を狙うというか、まあ、そんなのが結構シーズナルでは確かに出てる時は出てるよねというところだったんで、はい、まあ、この後またそのシーズナルチャートを見ていただきながらお話はしようと思ってますけどね、う
ん、はい、分かりました。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。ESG A to Z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など、ESG の最新情報満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてやー。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ていきましょう。ドル円が138円の4142、ユーロ円が148円の96から149円ちょうど、ユーロドルが 1.07 の61から64での推移となっています。では今週の為替市場の振り返りポイントについて、比嘉さんからお願いします。
はい、まあ、先ほど冒頭でもですね、お伝えした通りで割とシーズナルパターンだなというところを、 私津田と交代交代で火曜日のマーケットプレイスの10時ぐらいからですね、
はい、
コメント今週もだからしたんですけれども、うん、そのパターンになるんじゃないですかみたいな感じで言ったんですが、はい、その時例に出したのがユーロ円のシーズナルチャートを出してたんですよね、でそうすると本当に頭でてっぺんちょっと高いとこつけてその後調整が入ってでも中旬以降から月末にかけてはまた戻るよというようなちょっとこうドル円黒線ともにそういうような傾向が強い月なんですよねっていう話をしてまさにだからそのパターンだったかなとだから、5月の2日でしたかねユーロ円は151円の50銭までっていう高値をつけた後146円の10銭ぐらいまで今度下がったんですが、だからあれで結構あれで皆さんその後もしかしたら売りのトレンドになるんじゃないかなもう少し調整深くなるんじゃないかなとかっていうふうに思いになったかもしれないんですが実際その時のチャート見てると買いトレンドがただ終わっただけだから標準偏差はただ上がってたのが下がってったとピークアウトして下がってたとでそこからもう切り返しになるんじゃないですかみたいな感じの話をしてたんですがそれでだから、ユーロ円が150円っていうところを目指すんでしょうねみたいな話を火曜日にしててで結果的にはですね、そういうふうに今なってはいるんですが、ただその後の動きを見てると、ドルが引っ張って円安が進んだっていう、そこの部分っていうのが、大きな違いかなと。で、結局じゃあなんでドルが買われたのっていうと、連邦債務上限問題っていうのがあれだけ、バイデンさん広島にも来れないんじゃないかみたいな話もあったのが、いや、行くよというようなの伝わって、ある程度じゃあ落ち着きどころが探れるんじゃないかっていうような、そんなところも、ありましたし、あと、割とだから、あとはあれですよね、今に始まったことじゃないんですけど、結局 FRB の要人ってずっと利下げはない。で、別に利上げだっていつ止めるかまだわからないよというようなことを言ってたのに、ようやく市場が少し反応してきたかなと。先週金曜日かな、確か経済指標で1年先のインフレ率、結構高いところが出たっていうところもあったんで、ちょうどそれも、週明けからそちらの方にもちょっと反応してたかなというところで、6月利上げ確率、まだ、それでもまだ 33%。
はい。そこにも反応してるってことですかね。
でもまだね、織り込んでいかないのかしらと思いながら、で、利下げ確率、これは低下したっていうんですけど、9月、最初1週間前ぐらいって 70% ぐらいも9月利下げ、今 40% ぐらいまでその確率下がってきた。いや、まだそれだけの人たち思うのっていうような。
だから今の情勢でいくとね、債務上限も大丈夫だと、イケイケだって言ってやっとんだけど、上がってるのはね8銘柄だけなんですよ。上がったり下がったり、それで指数が動いとるだけで、アメリカの株分で、景気は雇用だけはまだ粘ってるよね。
そうですね、雇用がしっかり、
そこが悪くなってくるといよいよあれなんだけど、ただ今140個ぐらいアメリカのあの銀行の方のね、このバランスシートが悪いということで話になってんで、2、3個行くと、また暗い見通しになってくるという、だからブレまくってるというね、いうことだと思うんですけどね。
でも今週だから、その今西山さんおっしゃってた株、株はアメリカ株ももうしっかりな動きになってたし、で普通株と債券利回りって逆に動きやすいというところなんですが、10年債見ててもすごかったですね。今週結構ずっと上げ続けてたと。だから株高金利高が同居するような、そんな動きが今週続いた、典型的なリスクオン相場って言ってしまえばそれまでかなと。
ナスダックなんかも高いんですもんね。
そうなんです、そうなんです。で、じゃあドルインデックスはもう素直にその金利に反応してるでしょっていうところで、綺麗なもうドル買いのトレンドですよね。大きな流れからすると、去年の10月でしたっけ、高値つけたところからずっとドルインデックス下げてはいるんですけど、目先っていうところはそこ、金利に綺麗に反応してるよねというところで、ドル円に関してもですね、あっという間に200日移動平均線もう少し抵抗として機能するかなと思ってたら、スルスルスルと抜けていってしまって、もう本当にまた140円も、また視野に入るような、そんな動きになってるかなと。で、ドル円が当然さ、円安に進んでるんで、クロス円もというとこなんですが、ただ、例えばユーロ円で見るとそれほどまだそんなに上がってる印象がない。それは結局ユーロドルは、ユーロ売りドル、ドル高の流れになってて下がってますよねというところがあるので、そっちの方の影響が、下げが大きいんで、結局ユーロ円の上げの方 等々はですね、ちっちゃく見えるっていうのはそういうとこだとは思うんですが、
シーズナル見るとなんかまだ余地ありそうな6月に
か
けて、
いやいや、だからまだあの150っていうのはまだ全然 あるんじゃないかなと思ってるし、逆に言うとこの間だからその5月の頭につけて151円の50銭、
はい、
これ多分また目先のターゲットにはされるわけなんですけど、うん、これ抜けてったら本当に次がないようなそんな感じなので、まあそうはならないとは思うんですけどね。というのもまたさっきのシーズナル戻っていただくと、実は6月頭ぐらいまで上がるんだけど、その後ちょっと調整が入ったり、で7月もちょっとまた月末にかけて戻す、月末7月はその月初に向けて上がるんだけれども、またちょっと調整が入って、で8月はどちらかというと調整が大きくなるんじゃないのというようなところは見て取れるので、8月の調整って割と大きいっていうのはどの通貨ペアに対しても言えることなのかなっていうところがあるので、まあそこら辺の動きを考えると、まあ一気にこれ151円の50銭を抜けて、あの去年のドル円みたいなですね、
はい、
あの上昇というところにはならないんだろうなというふうには思ってますが、ただ目線は全般的に円売りだよねというところはやっぱりあのその通りなんだろうなというふうに思ってますと、であともう一つやっぱり今週特筆すべきは、先ほどお話にも出てた、まあ、日経平均ですよねと、なんか本当に見慣れない3万円台というようなところで、今日も260円高なんですけど、
はい、
まあ確かに、企業決算もまあまあなんだよねっていうのと、あとバフェットさんの影響も当然あるでしょうけど、
はい、
あとはあれなんでしょうね、ドルベース2021年の9月が前回の3万円っていうところだったんですが、その時ってドル円って112円なんですよ。そうするとドルベースで見ると2021年の9月って270ドルだったんですね。で今回3万円超えた時 あのドル円って137、8円じゃないですか、そうすると217ドルなわけですよ、
はい、
ドルベースで見ると安く海外勢から見れば安く見えるよねというようなところから、まあ比較的積極的にですね、今日本株をですね海外勢が買ってるというところの影響が今回のこの日経平均の株高にはつながってるのかなというふうには思うんですけど、果たしてどこまでねこの3万円より上というところでですね、
はい、
推移できるのかっていうところ、まあちょっとどこまで続くかっていうのはちょっと興味深いですけれども、ただ今の勢いを見る限りは、まあ、さっきの日足のもうこの、西山さんよく言う火柱だかみたいな、
はい、
そんな感じ、窓開けでどんどんどんどん上がっていって、
日本政府がやっとる、まあ、官製相場っていうかね、うん、まあ、国家管理相場ですよ、PBR 一倍割れ撲滅運動と、うん、でそれに外人がそのシナリオに食いついたと、うん、まあ、他やるもんないというのもあるんだけど、うん、まあ、だから うまくまあ今言ってんだけど、
はい、
じゃあまあ問題は景気はどうなんだと、先行き最後はそこですから。
ただまあじゃあ景気を考える上で金融政策どうなのかなっていうのを考えた時には、
それが一番でかいよね。
そうです、だから多分6月もないんだろうなって私は正直思ったりもしててい
や6月って12月まで何もないんじゃない
いやいや多分だって1年から1年半検証するので
1年半検証するって来年の中方じゃないですか。
そういう話にもなりかねないので、
世界で金融緩和してるのは日本とトルコだけ でゼロは日本だけだから、それは日本はバブルしてね8万円ぐらいまで上がってもおかしくないじゃないですか。
うん、いやだからね、さっきのねあれでいくとドルベースで考えたら本当にね、2021年の9月時点のドルベース高値まで上昇した場合、3万7千円ぐらいまで上がったっておかしくないですよ、計算上は。あの
3.4% まで上がってきてますけど、
そうですよね、
そんなことは関係ねえと日銀は。
まだ一時的なんですと。
一時的だとインフレは
安定的に 2% を維持するには
それも3年ぐらいかけて検証するとい
やいや、まあ分からないですけど、だからそう考えると確かにこのままそういう状況が続くんだったら本当に
続きますよね。
日経平均っていうのは割としっかりとした動きになってもおかしくないのかな。
だって2割から4割ぐらい上がるんでしょ、うんうんうん、いやこれでね、上げようがないんですよ、
はい、
上げないんじゃないし、上げられない、
うん、
要するに金融機関のストレステストやってね、日本金利 3% まで上げたらどうなりますかと、そんなもん党の日銀から何からみんなひっくり返っちゃうということでできないんですよ。でうまくね、今インフレが急激に欧米も下がってきてるんで、もうインフレ終わったと、またデフレだと、 やっとるんだけど、インフレって70年代から80年代のアメリカ見ててもわかるけど、一回始まっちゃうとなかなか終わらないんですよ。だから急激に上がって急激に下がるんだけど、上げは、インフレの上げはね、3波できて最後が一番長いんですよ。だから日本なんて、まあ早い話はね、途中で政策を直せる国じゃないんですよ。最後もう万歳してから一から出直そうというスタイルでずっとやってるわけですから、だから戦争でもそうでしょ、途中で引き上げるとかね、撤退するっていう選択肢はないに、行けるとこまで行くんですから。だから今回もまあ要するに金利をですね低いままにしといて、まあその後ね大変なことになってから、まあ皆さんしょうがないですねといういつものパターンですよね。まあだから株はね、インフレ平均中か、円が500円になったら日経平均で上がるんですよ。だからまあそういう意味ではインフレ平均の商品かもわかりませんよ、ね。
もうそのあたり、じゃあ日本株について西山さんの方からは、日本株は33年ぶりの高値、そしてまだまだいけるのか。
まだまだいけるっていうのは私が言ってんじゃなくて、向こうのね、報道のタイトルにも踊ってると。でまあまだまだいけるっていうのはまだ始まったところですから、あの今までのレンジ相場だけ見てるともう買われすぎというか逆張りしたいようなゾーンなんだけど、これは私は国策相場だと思っててね、まあどういうんですか、まあ国がね企業の経営 ESG お前のところどうなってんだと、 SGDs どうなってんだと、もうそんなもんはね海外では、スタっちゃってもう終わってんだけど、日本だけまだやってんですよ。でPBR 一倍割れけしからん、 ROE どうなってんだと、そうするといちいち上場してる会社はですね、そういうことに人員と手間をかけて役所に報告せんならわけですよ。こんなことばかりやってるとね、そのうち上場なんかしても何のメリットもないと、どこも上場しなくなるんじゃないかと思いますけど、一企業の経営に役所だとかね国がそこまで介入しちゃダメですよ。もうそれは資本主義じゃないですから。少なくとも資本主義でやっていこうって言うんなら、そんなことはね、したらダメなんだけど、まあそう言いながら先ほど日賀さんが言ってるように、まあ市場はもう年内利下げだと。で、当局はパウエルさんはじめですね、なも、わしはボルカーやと、どんどん締めたるでと。で、締めすぎてね、地銀がだいぶぶっ飛んだんで、さすがにやめるだろうっていうのが市場の呼びだったんだけど、いや、インフレファイトするんだということで、このハト派で昔有名だった貸し借りさんね、全員がタカ派なんだけど今、
はい、
ハト派なんかほとんどいないんだけど、まあ何個か私がツイートしといた中から持ってきた貸し借りも、インフレ率は目標依然大きく上回ってる、当たり前じゃないですか、こいつら 2% 目標って言ってんですよ。そうそうそ
う、まだね限りなく 5% に近いところにいるわけで
ほいで、その次のなんだっけ、アトランタ連銀も市場牽制と、お前ら舐めとるでと、わしらはもっとインフレファイトするんやということを言ってるわけで、今度、ライル・ブレーナーとかNEC 委員長になっちゃったんで、そこの空席にはまる副議長に指名されてるですね、ジェファーソンっていうのは昨日出てきまして、これもインフレ高すぎると。で、利上げ累積効果まだだと。要するに、何言っとるかって言ったらね、もっと株下がって、不動産も下がって、雇用も悪くなって、リセッションにならないとインフレなんか終わらないと。で、こんなね、アメリカ経済盤石だとかね、バイデンが地獄のように強いと言ってるような環境じゃ、ダメだと。要するに不景気を起こして言ってるわけですよ、これは。で、ご意見番の、まあ、投票権はないんですけど、米債市場に一番影響があると言われる、セントルイス連銀のブラード総裁は、まだ上げろと。これはもうインフレに対する保険だと。70年代とか80年代になったら困るやないかと。ああいうインフレになったらね。いう話で。で、まあもうパウエル自体のその信任が、歴代の FRB 議長の史上最低になってると。いうこともありまして、で最低になったらちょっと市場にいい顔して緩めるかっていうのもあるんですけど、それないんですね。 だからさらに最悪の評判にここで緩めてまたインフレ走ったっていうことになると泥沼に行くっていうの分かってますんで、この人らもエリートでアホじゃないですからね、皆さん分かっとるんですよ。でそれが4ページ、これはまあ本当のに、アメリカのインフレ率いくらなんだと。これは80年代のボルカーが短期金利 20% まで上げた時の計算式に、今の式をね、今の経済統計入れると、左側が80年ベース。これはもう 12、3% あるじゃないですか、インフレ率。ね。ほいで、私がまあ、この世界入ったのは86年ですから、90年に、計算式直したやつ。それで言っても、まあ、8% 超えとると。だから、大本営発表っていうのは、だいたい2倍。2倍とか2分の1。半分で発表しとる、インフレ率を。で、企業の損だとか、なんだとかは、だいたい発表された数字の3倍あるっていうのが、昔から定番になってるわけですよ。だから、こんなね、まあ、90年ベースの CPA の計算式で見ても、8% あるんなら、それはインフレファイトはやめられんでしょうと。で、そういうのをガンガンガンガン言うもんですから、当局者が。これは債券市場も反省しましてですね、なんだか、結構インフレファイトすんじゃないのと。で、もう、当初は2月打ち止めて言ってたのが、だんだん後ずれしてって。で、今、6月もまだ 0.25 やるんじゃないかと。そうするとね、今度その後は利上げ停止すると思うんですよ、私は。だけど利上げ停止期間もまた長くなる。だんだん私は後ずれしてくると思うんですよ。この人たち後始末戦略っつって、もう追い詰められないと次の手を打たないんでね。でそれでまあそんなことやっててアメリカってどうなったかちょっと5ページ。これがね、今、デッドシーリングの債務上限の問題で、揉めとんですよ。こんなもんね、60回も70回も、危ない危ないっつって破産するぞっつって、毎回ね、こんなもん、ショーじゃないかと。
そうだね、プロレスと一緒だってよく言われますね。
そう、最初からアングルでやっとんじゃねえかと。うん、結論は落としどころはね、上げるってことなんだと。ただし、これ今、もう、利払いが、税収の何割っていう水準に来ちゃって、アメリカ金利上げていくと大変なんですよ。で、これね、デッドシーリング上げても、おそらくね、格下げされる。
うん、まあ、そんな風にも言われてますね、うん、今回ね。
うん。で、これね、この上がり方見たら、皆さんね、1980年代にアメリカは双子の赤字で破産する言われておったんでしょ。今、そっからどんだけ借金増えとるんやと。これっちゅうのはポンジスキーム、いわゆる日本語に直すとネズミ講ちゅうやつで、持続不可能な政策なんですよ、これ。だから、行けるとこまで行くちゅう意味では、まあ日本と一緒でね、こんなもんは、最後破綻してから考えましょうちゅう、あれになったんだ。で、これは行けるとこまで行けるんじゃなくて、未来永劫行けるって言ってる人が、現代貨幣理論と、MMT を唱えてるわけですよ。ね。それはマルクス主義の看板の書き換えなんですけど、まあ借金なんか悪くないといくらでもしてね、返さんかったらええんやと。
まあそういう言い方
先送りしてたら、
はいはい。
そんなこと言ったらジンバブエとかさ、アルゼンチンが世界一景気のいい国になってないとおかしいんだけど、そうはなってないじゃないですか。で、レーダリオがね、今日リンクトインに上げてて、この債務上限論争どう対処すべきかと。まあいろいろ言っとんだけどね、結局は、債務上限を引き上げることは、債務に意味のある上限がないことを意味すると。これは結局悲惨な金融崩壊を最後には招くと言ってるわけで。で、今度、じゃあそんなこと言って債務上限引き上げなかったら金融危機が起こるって言っとるんですよ。どっちにしたって積んどるじゃないですか。時間の問題だと。で、のんきなのは FRB のエリートさんの、人たちはのんきでですね、6ページ。まあ、この前までインフレは一時的だって言っとったと。で、今めちゃくちゃなインフレファイトになっとるわけですよ、比嘉さん、うん。こういう人たちは一体どういうあれなんですか？ね。で、金いくらばらまいても破産せんちゅっとるバーナンキーがノーベル賞もらっとるから、これからもばらまくだろうという話でですね、 そうするといつまでドル買ってったらいいのかって不安になってきてる人がいるということです。で、その例のタカ派の当局者の発言を受けて、次のチャート7ページ、これが私のね、順張りの合成シグナルなんです。これ、マーケットナビゲーターちゅうのと、あれですよ、メガトレンドフォローちゅうのの合成シグナルで、これね、オレンジ色が、まあ、買いトレンド。で、真っ赤っかになると、すごい強い買いトレンドになる。で、今、アメリカの金利はオレンジ色になったんです。
オレンジですか、これは。
オレンジ、まだ赤になってないと思う。あ、これ赤か。
赤に見えますね。
もう赤になっとるわ。うん、いきなり赤になっちゃった。で、その間のグリーンのとこあるでしょ。これは売りトレンドなんだけど、もうこれ金利上昇の、しばらく持ち合ってたんだけど、下手すると、わーっと行く可能性があるということなんですね。で、ドル円が、それでアメリカの金利は上がりそうだと、これから。で、日谷さんが言うように、上田さんは1年半検証するから、来年の半ばまではなりませんと。ね、金融緩和のままですと。そうなると、日本株はバブルして当然だろうという話になってくる。ましてやね、金融庁が旗振って、PBR1 倍割れは悪だと。お前ら全員1倍以上に上げろと。で、上がらんかったら自社株がえせえやと。いう話になってるわけで。で、外人はええ話聞いたと。でもね、やらんかもわからんということで、今年の春に退去してね、バフェットからブラックロックから全部日本に聞きに来たわけですよ。本当にやるのかと。で、まあおそらく努力しますって言ったんだろうな。で、じゃあこうたろうかということで、今外人買いがにわかに入ってきてですね、わーわー上がってると。で、先ほど言いましたように、日本株が上がると為替予約付きの日本株投資やってる人はね、ヘッジ比率をどんどん、ヘッジを外さんならんので、その分円売りが出てくると。金利は上がるわ、株投資のヘッジ外しとかね、もう訳のわからん。あと、円安、実需の。
輸入ね、
貿易赤字ね。
貿易赤字
ね。輸入のあれとかね、あるいはアマゾンとかネットフリックス使っとる人が多くて、そういうサービス的なあれも全部円安要因だと。いうことで、行くと。だから、まあ、早い話がですね、この世界的なインフレのご時世に、金融緩和やってるのは日本とトルコだけだと。で、トルコは金融緩和行ったってね、選挙のやり直しでね、決選投票も控えてるし、野党がなってもね、そんなに西側に入るっていう姿勢じゃないのね、あれ。いや、結構ね、エルドアンと似たようなこと言ってる。トルコは独立独歩の、道を歩むと。グローバルサウスにも西側にも組みしませんと。なかなか立派なね、さすがペルシャ帝国だな、と。いうことで、あれなんだけど、これ日本はちょっと舐められちゃった。どうせ何もせんやろということでね、GDP の 100% 以上の国債を保有する日銀が金融正常化なんかできるわけないって書いとるんですよ。
これね、でもね、まだでもそうは言いながらね、なんか6月やってくるんじゃないかって考えてる人は多いでしょ。
下馬評で、なった4月は何もせんけど、うん、6月にバンドを 0.75 じゃなくて、いきなり1に上げて、
う
ん、
とかっていう話
で様子見
るじゃないですか。
で、それはね、日銀の OB も、うるさくて、こんな不健全な政策やっとったら、最後ハイパーインフレになるぞと。だから、閉めろと。で、今、世界的にちょうど商品価格から何から下がって、インフレが収まったって言っとる間に、どさくさに紛れて、今外さなかったら、もう今度インフレになってからでは外せないぞと。また投機筋に狙われて。いう話になっとるんで、まあだけど、上田さんは日銀のプロパーでも財務省のプロパーでもなくて、アメリカ指名でなった人ですから、こんなもんのね、事情はあんま関係ないわけですよ。だから、ラーム MNL から電話がかかってきたら政策変更するけど、それ以外はしないという話ですね。で、次。 まあそうは言いながら、とにかくこれね、ボカを下回ってる、ボカってあの PBR が正しいと私は思ってませんよ。あの PBR とかね、PR ってすごいいい加減な指標で、そんなこと言ったら怒れちゃうんだけど、いくらでも操作ができる。で、株の指標で操作できないのはね、PSR。PSR って株価売上だから、売上は嘘つかないと。で、まあ、日本ではあんま PSR ってね、向こうのあの株の資料を見ると必ず載っとるんだけど、ほとんど載ってないというところが多くて、まあみんな PR と PBR だけ見てんだけど、まあそれを国がなくすと言っとるんだと。だからそれに一丁乗ろうと。で、企業の方もやや言われてですね、お前んとこ何やってんだと、PR ね、PBR0.5 倍でね、恥ずかしいと思いませんかと。そんなことね、市場が決めることじゃないですか。市場が 0.5 倍でこの株価は正しいと。で、例えばね、変な会社買って銀行で飛ばしてるとかね、建設会社で母会債務持ってると、そんな会社もよ、たくさんあるんですよ、世の中には。そんなもん PBR 一倍割れた、一倍まで買えるかと。いうことで市場が判断してるわけでしょ。それを無理やり、やれと。で、そういうことで、今週の月曜日も第一生命が、1200億円の自社株買いだと。8億8200万ドル。あと、三菱商事に至っては22億ドルのね、バフェットさんが売ってきたら困ると。ね、IBM とか GM みたいに下がっちゃうと、まずいと。自社株買いせなあかんと。いうことで、自社株買いを発表しとるわけですよ。で、上田さんも何もする気がないと。いうことで、隣をご覧なんだ、カノースさんがあのツイートしたのが
上田さんの漢字が違ってますね。
うん、これあの翻訳間違いで植木の上なんですけどね、うん、で要するにこのカノースさんツイートしたのその通りで、フリーマネーでね、レバレーでかけ放題で投資できるの今や日本だけなんですよ、世界で、うん、なら国家公認のねゼロ金利の博打場に入ろうというのは、投機筋の、まあ、修正なんですね。で、日経平均どうなってんだと。10ページ。この長い日足だけで見て、いつでも同じ値段やっとったのがですね、高値ブレイクして、そうすると、これね、その前から、52日の標準偏差が上がり出したんです。21日より先に日足。ね。で今両方上がっとる、
うん、
でこれはね、ブレイクアウトとか持ち合い離れっつうんだけど、相場でいうとこの標準偏差が低い位置から上がっていくと、と理論的にはこの青いレンジの倍返し、この等幅ぐらいね、これ何本上がっとんだ、何千上がっとんだ、
5500ぐらいから2万9200ぐらい、
2万6000円ぐらいから2万9000円かと、3000円ぐらいあるのか、
そのぐらいはそれ以上あります、ね、
そのぐらいいっても、うん、チャート的にはですよ、私はそんな思惑で相場に乗ることはまずないんだけど、これ買いシグナルが出たから買ってるだけの話でね、まあだけどそのぐらいの乗り代が見えたんで、まあみんなね、テクニカルの人とかも日本株はいけると言い出しとるで。で、逆張りの人から言えば、こんなもん高すぎるという話になるんだけど、相場のトレンドっていうのは皆さんね、この周期的高値の先に発生する運動なんですよ。今までのレンジの上限の買われすぎの先に発生するのが買いトレンド。売られすぎの先に発生するのが売りトレンドだから、まあ言ってもおかしくないと。で、言ってもおかしくないのはこの11ページ。今日本の10年債の金利って 0.4 ですよ、消費者物価が 3.4% なのになんで 0.4 の金利なんですかと、学者がやっとるとはとても思いませんよ ね、誰かに言われて政策をやっとるってことですよ。で、そんなまあ、関係ないと、消費者物価なんか 10% いこうが 20% いこうが日本はゼロ金利でいくんやとね、いうことは決まってるわけですから、日本株買おうと。そうするとまあまあドル円もそうなんだけど、ドルインデックスはもう交換発言受けてですね、これがさっき間違えてた、これが今オレンジ色になってる。で、赤になってくると本格的な上昇トレンドになっちゃった。
なんかもう右端は赤っぽく見えますよね、これ。
あ、なったな、これ、うん。もう赤になったわ。今日のこれ朝のチャートですから。 昨日までオレンジだったんだけど赤になっちゃったとドルがいいやと、
うん、
でドル円の方を見るとこれもう真っ赤化になってるからドル買いトレンドなんですよ。だからまあ当然、為替ドル円は、上がるだろうと。と次の節目って言ったら誰もが考えるのは140円ですよ。切りのいいとこまでやるんじゃないかということで、これ3時過ぎたんで一回ここで切りましょうか。
あ、
大丈夫。
チャートだけ。
あ、じゃあチャートやってもらおうか。はい、じゃあついでにチャートをやりますけどね、これは私のあのメガトレンドフォローとマーケットナビゲーターの合成シグナルなんだけど、マーケットナビゲーターだけのシグナルをこれから各チャート見ていきます。で14ページドル円冷やし、これもうチャート真っ赤っかになって下のサイドバーも真っ赤っかと、買いトレンドで円で、おまけに標準偏差がね、じわっと上がってきたと、うん、あんまり舐めてると担がれますよと、上へ持ってかれる可能性がある。で、日足は買いトレンドなのに週足は売りトレンドだってずっとこの番組で言ってて、それが揃わないと、相場はドル買いドル円のね、
はい、
強いトレンドにならないって言ってたのが今週、転換してですね、チャート赤くなって、買いシグナル矢印がバンと出たと。だから今日足も週足もドル買い、はい、でユーロドル、ユーロドルも反転しまして、まあ、じりじりとしたね弱々しいユーロドルがついとったんですけど、これはねちょっと意外なくらいドドドドドッと落ちちゃったみたいなね。でこれがトレンドなのか調整なのかよくわからないけど結構続いてるんでね、
うん、
まあこれドル、やっぱりドル買い相場なんだなと。で週足はユーロドルの次のページ17ページまだ買いトレンドのままと。だからドル円とここが違うわけで、黒線も一応見ていくとユーロ円、ユーロ円もこんな値段しとるんかいと、今149円だとかねそっちの方言ってんだけど、まあこれもねこの前つけた高値を抜くんじゃないかという話になってて、まあ私はねあのクロス円はあんまトレンドが綺麗じゃないんでこの2年間ぐらいほとんど触ってないんですけど、まあ結構強い足になってるなと、あの足元見るとね。でユーロ円急落しとる時でもこれ私のシグナルって全然売りになってないんですね。で今また持ち直してきたと。で次ユーロ円の週足、これも乱高下しながらひたすら上を走っとるみたいなね。だからこんなもんね、結局上田さんが何もしないって言っとんだからこうなっちゃうでしょうという話ですよ。で次ポンド見とくと、ポンドはちょっとユーロと違うんですよ。ポンドね結構インフレファイトするっつってまた中銀が言ってますんで、アメリカよりインフレがやばいとイギリスの方が。でなんかちょっと独自の動きしとるんだけど、まあそんなにポンドが強いっちゅう相場じゃない。今足元ちょっと下げてますからね、
はい、
まああれなんだけど、でこれは週足見てもまだポンド買いですから、ということは何かっつったらドル高、ドル高円安か、いう話で、まあドル買い相場なんだけど円が一番弱いという結論ですね。で一つだけ見ときますと、トルコリラ、これがまあ決選投票になると両方 50% 取れなかったと、まあエルドアンもうちょっとで取れたんだけど取れなかったんで、まあ決選だと、
まあ、優勢と言われてますよね、
うん、だからそれ選挙のことだからあれなんだけど、あのねトルコは、まあトルコも台湾もそうなんだけど、ロシアにもアメリカにもヨーロッパにも影響をしとるわけで、どことも組みしませんよと、独立独歩で行きますよと。で台湾も中国に人が行っとる、アメリカに行っとると、そういう構造なんですよ今。あの世界が多極化してるんでね、あので日本はもう完全に米英とあれまあ取り囲まれてね、がっちり固まられてるんで、まあそっちの路線しか行けないみたいなことなんだけど、そのトルコでねタイドルで最安値やっとるんですよ
今。あ、まあそうですね、そ
っちはね、大円では気づかないんだけど、
うん、
で24までもしかしたらトルコリーラ暴落するんじゃないかと、タイドルで。で 通貨の1ヶ月の変動率が 48% と、ここのところ。まあ皆さん、ボラテリティにね、注意してくださいと。私は売りも買いも推奨しませんけどね、トルコリラの。で、チャート見てみると、トルコリラ円23ページ。まあ、こっちのは何事もなかったように、あれなんだけど、すげえヒゲ足出とるでしょ。
はい、
これはエルドアンが勝つと。第一報で。選挙の開票始まったらえらい優勢やと。
結局あれ野党をちゃんとまとまってれば変な票がそっちに流れなかったのにねっていう言い方になっちゃうんです
けど
ね。いやい
や、だけど直前になってまあ降りたりしてあれなんだけど、うん、まあそれはともかくバーンと言ってこれ行ってこいになったんだけど、まあほとんど横ばいでね。でトルコは為替介入ずっとやってますんで、まあこういうチャートになりやすいんです。で意外にダメなのが南アランド、は
い、なんかロシアに武器を
振っとるとかね、
そんなのが出てずっと
だからメキシコペソ円だけしかやるもんがないと、キャリートレードでは南アもトルコも機能してないんだというのが今の相場でございます、
う
ん、はい、
はい、ということで日経平均株価大引けを迎えて234円42銭高い3万808円35銭と7日続伸して、2021年9月につけたバブル崩壊後の戻り高値を上回って、33年ぶりの高値で引けたということです。
33年ぶり、
はい、この後詳しく
やったと思ってるんでしょうね。
そうでしょうね、うん、その頃ね、買われた方はね、
自分がそこをだから打破できたっていうところは、
ね、はい、はい、この後詳しく伺っていきます。以上マーケットサインでした。
ラジオ日経ではリスナーアンケート調査を実施しています。アンケートに答えると抽選で特賞の iPad が1名様に、Amazon ギフトカード3000円分が30名様、パーソナリティの書籍詰め合わせセットが20名様、総勢50名様以上に当たるチャンス。詳細お申し込みはホームページ右上のプレゼントのアイコンをクリック。締め切りは5月19日まで。たくさんのご応募お待ちしています。
マネーに対する食わず嫌いありませんか？フォーユーと学ぶ日本経済。お金に関する心配事は山積みだけど、どうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
33年ぶりの高値3万808円35銭で終えました。
今週はずっと上げましたね、しかも大幅に上げました。
いや、鎌田さんもう買いたくない言う
と、ね、言ってましたね先週ね。
先週の金曜日そう言いましたよ。私は日経平均という商品は、はい、私は買いません。
個別銘柄は買うけど、
個別銘柄で、いろいろあの業績の動向を見ながら、選んで買うことはこれはいいと思いますけど、日経平均という商品は買いませんと言った次の週に、はい、とんでもなく株価が上昇するということで、
まあ、そんなもんですよね。
それでこの上昇もですね、はい、5日間これがですね、全部2桁、3桁の上昇なんですよ。すべて3桁。で、1週間前が29,388円ですから、もうこれ、1500円近く上昇しているというような状況です。
はい。
で、33年ぶりの高値とよく言いますけれども、これ、あんまり意味ないですね。
33年、
ね。だって、いくらこれから上がってもですね、33年ぶりはずっと変わらないんですよ。あの、89年っていうのは、1989年は、わけばさん株の仕事やってないですよね。
やってないですよね。
この時から89年の一番年末が日経平均の品薄株ばっかりどんどんどんどん上がって、日経平均がね4万円近くなったっていうような、そう、もう西山さんはそのあたりはもう十分ご承知で、で90年になってから年が明けてからダダダダダーンと下がったっていう形なんで、もうあまり33年ぶり33年ぶりっていつまで上がってもこれ4万円ぐらい にならないと33年ぶり変わりませんから、これはもうね、はっきり言ってやめた方がいい。33年ぶり、38年ぶり、これは意味がない。
そこを抜けると、やっぱりなんか感慨深さとかは出てくるってことですね。
ここからはもう、だって3万9000円から3万3、ね、今の位置まで下げたのが、すごい早かったんですよ。90年に入ってからっていう形でですね。でもまあ、多分言うんでしょうね、メディアっていうのはね。それでまたあと100、1000円上がると、33年ぶり3万2000円台ですとかね。それ3万3000円になると、33年ぶり3万3000円台で、ずっとしつこくしつこく言うんですね、これね。
正確に言うと9ヶ月ぶりらしいですね。
やっぱりこれは、ショートが溜まってる。これやはり、
需給的なお話。
それ今、小型株ですとかを待ち伏せ買いしててもですね、あんまり上がんないんですよ。主力の売買代金の上位に入って、毎日毎日、大商いやってる株、このあたりが上がるっていうような
状況で。だから海外主導だから、大型と、あとはもう半導体ばっかりでしょ。
そうですね。で、半導体などはですね、昨日から今日にかけて面白かったのは、はい、日本の市場で半導体関連株が急騰したのが、それが木曜日。で、木曜日のアメリカ市場で半導体関連株、昨日 4% から 5% マイクロンですとか上げてるわけですよ。それでは、日本の株の急騰がアメリカの半導体株を動かしたんですよ。
だからもうあれはもう経済産業省マターですから、ああ、もうこれで決まったなと。
はい。で、これで、本当にこれも実体経済を見ながら、将来のことを考えながら、行かなきゃいけないんですけれども、もう、日本国内で半導体作りがこれからも活発になって、半導体の投資がされるっていうことになれば、この波及効果は大きいです。だって半導体がね、最新の半導体ですとかがたくさん日本で作られるようになればですね、それがメリットになりますから、
まあ、日本でもメインのところは渡さないんだけど、外人は、まあ、その周辺企業は日本を使ってやろうと。
これは、国防、アメリカにとっても、もう日本って今ほどこの仲のいい時期ないですよね。すごくアメリカにとってみると日本の方が、やっぱり中国や北朝鮮やね、ロシアなんかを考えると、これ、
みんな横向いとるんで、日本を失うとまずいわけですよ。だからすごく気使って今ごますっとるんですよ。そのうち落とされますけど、
ね、そうやって入ってきたお金っていうのは、こう長いというか、長いお金
だって、日本でものづくりをもう一回、半導体をたくさん作るっていうことになるとすれば、それが雇用にもつながりますし、他の産業の、半導体ってもういろいろなものが必要になってきますからね、機械類ですとか、そういうような需要にもつながります
から、TSMC なんかもね、おそらく最先端、日本でやるんですよ。だからまあ、そういうね、いろんな半導体企業の誘致だとかな、まあまあ、だから、なんだっけ、MIT まで今度、大学まで来るんでしょ、渋谷に。
はい、だからこれはもう本当にアメリカにとってみると、アジアの生産基地として再活用するっていうようなことで、まあ、意見が一致する面があります
からね。だからこんなもん、日本が誘致したっちゅうよりね。はい、シナリオをもらって乗ってるんだと思いますよ。まあ、経産省としては日本の半導体ね、もう落ちぶれちゃったんで、90年代以降は。それ何とかしたいっていうのはあるんでしょうけど、は
い、このタイミングで出てきたのがすごい数でしたもんね。
だからこれから実践的な対応としては、今日半導体の製造装置メーカーなんかは下げてる株なんかもあるんですよ、はい、だからだけど主力ではないような株で、あまり動きがこれまで目立ってないような会社でも、例えば3年後5年後の半導体作りが活発になった時に、化学素材ですとかね、化学の半導体材料ですとかっていったもので需要が増えてくる会社っていうのは、これ当然山ほど出てくるわけですよ。だからここで来週以降はですね、主力株の上昇一服があったとしても、マーケットは温まってますから、そういった出遅れ株、上がってない出遅れ株ですとか、結構報われるようなケースが増えてくるんじゃないかと思います。マーケット温まってますからね、これね。
今日これ今の時点で値上がり銘柄数と値下がり拮抗して、どっちかというと値下がりが 51.5% で、値下がり銘柄数の方が多いんですもんね。
これ3日ぐらい続いてますよ。
そういうところの中から買える時なんですね。 ところ
今今週これ株価がびっくりするのは上がったんだけど、自分の持ってる中古型株は全然上がってないぞっていう、 そういう人が多いんですよ。でそれ でこれはおそらくやめた方がいいなと思うのは、じゃあこの動いてない株を売って、売買代金の上位で、今日 3% ぐらい上がってる株に、乗り換えるというようなことは、これはあまりいい方法ではないんじゃないのかなと思ってます。どちらかといえば、あの循環の波を捉えながら、むしろ動いてない株の方が今度上がってくるという、そんな観点で来週行く
わ
みたい
ですね。日本人はだからそんなに強気じゃないってことなんですか。
日本人はだからあの空売りポジションを増やしてますから、あの例えば東京エレクトロンの、 あの毎日毎日 の、 あの信用取引の動向を探る上での貸株算とか日証券からあるじゃないですか。それを見ると東京エレクトロンの貸し株算って15日は1万株しかなかったんですよ。それが18日には25万株になってる、
だからむしろ売ってるってことは逆張りでもう売ってる、
要は信用取引やってる投資家は上がってきた株に対してこれ確実に売り で来週の火曜日に、信用取引の残高っていうのが毎週発表されますけど、おそらく信用売り算は相当増えているだろうと、それで信用改ざんは相当減っているだろうと、これはもうもちろん来週2日にならないと分かんないんですけど、その貸し株算とか融資算の状況を見ると、おそらく信用取引の活用している投資家は売りだろうと、でも買ってるのは何かっていうと、これは空売りを入れていたヘッジファンドですよね。あのそちらの方の買い物がどーんと押
し上げて、その買い戻しですか結局は。
だから買い、要は外国人の買い戻しが高値を買って、その上がってるところを個人が、ショートをするというような、まあ、そういう構図
ですね。上がり方っていうのはね、大体ショートカバーですよね、はい、もういくらでも上買っていくみたいなね。
じゃあ来週以降はその流れっていうのは続かない、まだここまで7週連続で海外投資家買い越し、
それを続くというような観点で捉えるんだったら、はい、短期勝負をしなきゃいけませんよね。で毎日毎日株を見ながら短期勝負をしなきゃいけませんよね。だから年金の運用だとかってしてる、その運用の姿勢で言えば、あの今回こうやって1週間上がったところで、うん、さあ来週の月曜日この位置を一生懸命組み入れを増やしていこうってことはしないわけでしょ。だから株式投資っていろんなスタイルがあるわけですよ、はい、そのいろんなスタイル、自分のスタイルっていうのはやっぱりあの大切にしてほしいなとは思います。
いや鎌田さんが言ってるのは、安く買って高く売ろうと、うんうん、でもう一つは高く買ってさらに高く売ろうという連中もいるわけです
もうこれはもういろいろなスタイルがありますから、あのスタイルはダメだとかっていうふうに、これをはまあいろいろな価値観を今ね尊重するのがあの世界ですから、あの今 あの世の中ですから、これはそんなやり方じゃダメだなんていうことはこれ一切そんな話はしません、
はい、いや株はいろんな人がいるから値段がついてるんだって、ね、全員が強気になって
売りと買いがなければ売買成立しれならないわけですからね。
小休止みたいなのが、まあ、訪れますよねきっと。
あの訪れると今日も朝の段階では思ってたわけですよ。
そうかそうか、分かんない
と、ね、で1週間前にはもう日経平均よりも個別銘柄だろうと言っていた私がですね、はい、これだけ上がってんのを見て今日いやこれからはこの、ね、スタイルだなんて言ってもあんまり意味がないわけですよねこれね。
じゃあ来週の予定で言うと、もうここまで、ね、上がってくるとなんか経済統計もどうなんだろうと思いますが、
あまり経済統計では反応しないです。あのでも重要なのはやっぱりあの今6月 あの利上げ確率ですとかっていうのが3割ぐらいまで上がってきてますからね、はい、1週間前 10% ぐらいしかなかった、で7月と9月の利下げ確率ですとかっていうのはこれはそういえば利下げですよ、うん、7月9月こちらが低下してるっていう状況なんで、やっぱりアメリカの金利とアメリカのマーケット、さすがにだって何らかのそので債務問題などの急転換などでニューヨークダウが1000ドル下げたっていう状況になったら、やっぱりあの日本の株も一回買いポジションを閉じるっていうような動きが活発になったっておかしくないじゃないですか。それはもう日々今日々商いするっていうことはそういうことですよね。そのあたりを 見ながら敏感に対応するってことですよね。
まあ、来週日賀さんにニュージーランドの政策金利とかも発表されますよね。 うん、そのあたりですかね、注目する。
あとは PC じゃないですか、週末確かアメリカがあったはずじゃなかったでしたっけ。
P
金曜日に
金曜日ですかね、ありますね、はい、4月の個人所得、
またこれで6月の利上げ確率がどうなるっていうのがまた大きく動いてきて、はい、まあ節操ないなと思いながら見るんだろうなとは思ってますけど、
はい、そのあたり見てほしいということで、はい、ここまで鎌田さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで改めてマーケット振り返っておきます。日経平均株価大引きを迎えまして7日続伸、234円42銭高い3万808円35銭で終えています。トピックスも同じくプラス 3.84 ポイント 2161.69 ポイントです。マザーズ指数はプラス 8.55 ポイントの 747.55 ポイントです。そしてプライム市場全体の商いも固まっています。売買高12億7383万株、売買代金は3兆4097億5800万円、そして値上がり銘柄数が全体の 44.2% で812銘柄、値下がり銘柄数は全体の 51.5%、945銘柄、変わらずが78銘柄でした。そして商品も見ておきます。直近の国内の金先物 1g 8718円6円安で 0.06% の下落、直近の東京原油先物1キロリットルあたり62,420円、こちらは420円高 0.67% の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんです。
はい、米国株の話なんですけど、はい、まあ、日本株バフェット降格っつってね、それで日本人が買ったんじゃなくて、アメリカの他のファンドだとかアメリカ人がむしろ、まあ、バフェットが日本買ってると、はい、買うもんないからわしらも買おうかという効果が多かったということで、もうそれは統計上も明らかなんですけど、まあ、この前のバフェットの来日からですね、これ何ページだ、26ページ、急に、まあ日本株いいぞいいぞという話なんですね。で、まあ、これなんだ、あ、これは前田さんのツイートを私は載せといたんですけど、うん、まあとにかくバフェット強気強気とか、まあすごいとか言っとるんだけど、儲かっとるのはアップルだけやないかいと。まあ早い話はね、まあ商社も倍になったとか言いながら、まあそういう状況で、でこんな高いとこね、この人これから買いに来るのかなと、はい、バリュー投資家ですから、うん、非常に疑問が。ただバフェットさんはね、日本に対して厳しい見方をしてて、買ってはね、タバコの吸い殻にも値しないと、日本株なんか買うかと、ね、言っとったんですよ。はい、まあまあ、今や儲かれば何でもいいっていうね、あれに転換したのか知らないけど、まあ、変わったもんだなっていうのが、我々の世代の考えなんですよ。で、その次、27ページ。まあ、これこの前ね、この前ってこのあれだ、私も今週バフェットのまたレポート追加で書いたんですけど、フォーム 13F っていうのを SEC に届けて、まあ何売った何買ったっつってまたやっとるんですけどね。まあ、バフェットってこの1、3月のポートフォリオを見ると、アップルが稼いだだけで、他の46銘柄の合計はマイナスリターンですから、はい、アップルの一本足打法ということでね。で、そんな状況なのに日本では次アップル、アップルじゃない、いや、バフェット何の日本株買うんだって、そんな話ばかりしとんだけど、買わないんじゃねえのという話もあってですね。で、それで、この今月、今アマゾンでね、これ販売されてんだけど、私の友人の前田正隆さんが月刊マーケットエッセンシャルっていうのを出して、それの5月号、これ連休全部潰してバフェットのことを調べたっつって、まあ彼はデータの昔からのもうずっと持ってるんであれなんだけど、まあかなり昔からのを調べてんだけど、これはね結構読み応えがあったというか、まあ今ねバフェットブームが起こってて、そこら中みんなバフェットバフェットって、書いてレポート書いとるんだけど、まあちょっとピント外れなのが多いんですよ。本当にバフェットのね、投資の本質でなくて、日本人に長期投資をさそうという意図のもと、バフェットみたいに長期投資家にならなきゃ皆さん株で儲かりませんよと。 ね、それで、なんだっけ、ほったらかし投資がいいんだと。そんなわけないじゃないですか。で、まあ、それ何が書いてるかって言うとね、28ページ。結果的にほったらかして儲かったっていう人は、たまたま運が良かった人で、世界の株式市場のね、まあ、日本見てたら三十何年ぶりって言っとるでしょ、はい、皆さん33年前に日経平均買った人は未だに利食えないんですよ。人生のほとんど終わっとるじゃないですか。それで、ひどい市場になるとね、株式市場がなくなっちゃった国とかね、買って投資してて、結構あるんですよ。だから株式市場は長期に必ず上がるなんていうのは、本当じゃないんですよ。で、それのも時期によると。で、これ、まあ、前田さんのレポートなんだけど、バフェット氏、虚像と実像と。これはね、まあ、かなり厳しいことが書いてあって、バフェットの、その株の神様だとか、長期投資家とか言われてるのは、虚像じゃねえのかと。で、確かに彼みたいにデータを緻密に調べていくと、このその横にね、長期で持っとるのよって、コカ・コーラとアメックスだけなんですよ。まあ、あとはまあ、逆は少ない、ムーディーズとかも持ってますけど、あとは別に長期で持ってるわけじゃない。コーラを持ってるだけ。で、その、下に今度は短期売買してすぐぶん投げたやつが出てる。もう大量に買ってきたと。この前の TSMC もそうですよね。大量買いしてきたと思ったらすぐ全部売っちゃったと。どうなってんのと。いうくらい、この人は見切り線量の投資家なんですよ。実は。買いよりも、これタイミング当てるの上手い人じゃないから、そんなね、ドラッケンミラーとか、ジョージ・ソロスとかね、なんだっけ、ポール・チューダーとか、そういう類の人じゃないんですよ。相場タイミングは別に、どっちか言ったら下手くそなんですよ。ただし、見切り売りはダメだと思ったらすぐ損切りする。これを個人投資家は見習わなダメなんですよ。で、全部塩漬けにしちゃうでしょ？損の垂れ流しにこの人は絶対しないわけ。で、面白いのがね、29ページ。これね、昔 IBM とか入れ込んで買っとったわけですよ。で、バフェットが買ってるのは緑の棒線でだんだんこう、どんどん買うわけですよ、株を。で、その、紺色の線が、この29ページのね、二つチャートが出てるんだけど、IBM タブと。その緑側の緑色の線が売買高で、あと IBM の株価が出てるんですよ。これ、こんだけ大量にどんどん買っててね、比嘉さん。売るときは、一発で売っちゃうんですよ。これ分けて売っとるわけじゃないんですよ。もうダメだと。で、バフェットさんのね、力ね、恐ろしいのは、人が銘柄外すと、株めちゃくちゃ下げることが多いんです。私もえらい目にあったことがあるんですけど、で、この IBM とかね、GM とか結構バフェット離した後に買って、結構ね、長期に下げたっていうのがあって。で、この IBM もバフェットが降りたらもう横ばいにその後になっちゃったと。まあこれは下がってないからまあいいんだけど。で、うまくいったのがアップル。これはまあバンバン買っとるんだけど。まあ、右肩上がりで、アップル一銘柄でね、マネースクエアさんのレポートにも書いたけど、世界第3位の市場ですよ。ラッセル2000、2000銘柄の合計よりアップル一銘柄の時価総額の方がでかいと。これはね、私はオーバーバリューだと思ってんだけど、まあ、皆さんね、いやいや、まだまだいけるという声があってね。で、まあ、そんなこんなでね、結局は、バフェットに見習うべきことっていうのは、実は買いじゃなくて、相場の見切り方なんだ、というのが前田さんの意見。
はい、
私はね、まあ、それはその通りだと思うんだけど、この人にはいろいろね、真似できないし、じゃあみんなバフェットの真似したらね、世界中バフェットばっかりで億万長者じゃねえかと、全員ね、一人しかいないんですよ。で、それはなぜかっていうのを次の30ページですね。これ今私週刊動画で手前見せの宣伝で申し訳ないんだけど、割とショート動画をやってまして、このバフェット氏なんだっけ、米国経済の終わりを告げる とかね、あとバフェットの銘柄の選び方簡単なんですよ。営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを見とるだけですから、銘柄選択なんてね、なんなのそんな大したことはやってないんです。だけどそれを知らないと自分で皆さん銘柄選択できないでしょと、あいつが次何買ったなんていう話はどうでもいいことなんですよ。バリュー株の探し方、何が釣れたじゃなくて釣り方を覚えなかったら何の実力にもならないというようなことでね。あと今週のなんだ一番新しいのは、利下げまでの株式市場の上昇は死の舞踏かということで、このバフェットさんはバフェットブームなのか知らないけど、これ、ね、わけばやさんとこの前やったんだけど3万7000回も回っとるやないかというくらいね、今バフェットっていうのは注目されてるんだけど、皆さんね、営業レポートで長期投資家になろうなんていうのはね、話に乗っててはダメだと。銘柄の選択方法と見切った時の対処のね仕方を学ばないとダメなんじゃないかというふうに私は思ってるんですけどね。
はい、以上テレーズマーケットでした。
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川次郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります。ここでしか聞けない鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録。価格は送料別で税込み2037円。お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
ご機嫌いかがですか、鈴木よしこです。地球は競馬で回ってるでは、重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています。
お便りは番組ブログの投稿フォームから、ツイッターはよしこ競馬で検索してください。番組はポッドキャストでも聞けますよ。
地球は競馬で回ってる、毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です。皆さんラジオ日経でお会いしましょう。
マネースクエアトラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの高尾さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もいつものパフォーマンスですね。
はい、はい、戦略リストに公開しているもののパフォーマンスの結果をまた持ってきました。
はい、
はい、今回ですね、いつも世界戦略の通貨ペアご紹介しているんですけれども、はい、ドルカナダがついに1年経過しました。
1年経過した、はい、
はい、
早くないですか。すごくね。
そうなんですよ。
なんかこの間お話ししてた、やっと、ね、リリースしましたって話してたような気がするんですけど、
そうなんです、そうなんです。
去年の5月ですか。
はい、ちょうど5月の16日といったところで、5月16日終了時点のデータを今回持ってきたんですけれども、はい、1年間、約1年間で利益がもう28万円利確してくれてと、はい、でその時の評価損が6万5千円ぐらいとかなので、まあ、約合算した数字見ていくとパフォーマンスでいうと 21% を超えてくるような、はい、結構しっかりした数字1年間で取れたんじゃなかろうかなと思っているので、
十分でしょ
う。うん、当初リリースした時はここまではあんまり想定はしてなかったんですけれども、ね、やっぱり OG キウイのダイヤモンド戦略が少し攻めていっているようなセッティングだったりするので、そこよりはあまりがっつり攻めずにといった、まあ、中間地点を狙っていった戦略なので、まあ、15% ぐらいなのかなぐらいのイメージだったんですけれども、はい、大活躍してくれたといったところで、
かもしれないしね、またここからの1年が厳しい1年になるかもしれない、それは分かんない。でもバランスね、平均的にどれだけのパフォーマンスを上げられるかっていうところが肝にはなってくると思うので、あんまりこういうところでね、まあ、一つの結果ではあるんだけど、
そうです、
一喜一憂しても
っていうところありますね。隣の国通貨ペアうまいこと言ったと、
そうですね、
差異が出にくいと、
あとはこれの味噌ってあれでしょ、結局うちの場合って確定利益、確定損益はちゃんと出します。で、その集計を出すところの評価損益、そこも加味しての一応パフォーマンスですと、単純にだから利益金額だけでのパフォーマンスっていうふうには出してないので、
このパフォーマンスもね、本当のことを言えば、リスク管理がついてるから上がるわ。これ同じ通貨ペアやってレバレッジかけ放題でむちゃくちゃやってますと、変動でお金なくなっちゃうんだよ、だからそこは 資産運用というかポジションの縦玉の仕方でこのパフォーマンスになってるだけで、じゃあやみくもに5ドルドルでね、レバレッジパンパンにしてやってるぞと、それはもう変動の途中で証拠金全部なくなっちゃうわけだから、そこをやっぱり強調しといた方がいいと思いますよ。
そうですね、実際にこの戦略リスト一つ100万円分でみたいな換算なんですけれども、やっぱりあの想定しているレートまでポジションを全部持って評価損を抱えたときに、それがロスカットにならないような数値で組んだ上なので、
そういうことなんで、
そうですよね、
そこで、もうパンパンにやってると、ポジションなくなっちゃったと、でその後戻っちゃったと、いうことがよくある、
結構実際のそのなんていうんですかね、この1年間とかで持ってたポジションの必要な最低限の資金が100万円ですよみたいなところって結構よく見るとは思うんですけれども、この辺とかやっぱりあのトラリピなので、事前にここまでは耐えるみたいなところをあの逆算した上の、 あの戦略だったりするので、このあたりはやっぱりあのしっかりと計算できていたのかなと。
いや、もともとだからもう損してもいいと、で、損はここまでに抑えるんだっちゅうその発想から縦横から何からやってるわけだから、レンジから、まあ、そういうその緻密な計画がなくて、単なるこの通貨ペアが家らしいと、で買いや売りやとか言ってても同じように儲かるもんではないと、いうことなんだよね。
そうですね、このあたりとかはしっかりとあの考えた作戦みたいなところのレンジとかもちょうど、しっかりできたかなと。
評価損がね上がってきた時とかもありましたけどね、ここまで見ててもね。
そうなんですよ、途中は上がってくる局面もいろいろありつつで、そうそうそう、
高尾君があの青ざめ取った時もあったわけですよ。
そうですよね、
そうですよね、でもその前提があるからということですよね。
そうですね、
じゃあそれぞれの通貨ペアも見ていきますか。
はい、見ていきましょう。なのでちょっとドルカナダの、シュアシャートですね、見ていると本当に今売りトラリピのレンジの本当ど真ん中ぐらいといったところで、レンジを1年間はみ出すこともなく、ほとんどは売りトラリピのところを行ったり来たり行ったり来たりしてくれてたといったところが、ドルカナダかなと思うので、引き続きこのあたりで、今の流れ見ていると、各ニュースに反応はするものの、上がったり下がったりが、
OG給油はね、まだ区別が私は分かるんですよ、比嘉さんにいつでも言ってるんだけど、アメリカとカナダと何が違うんだと思うと
そうなんですよね、この辺が逆にいろいろなことを考えれば考えるほど、このドルカナダのチャートってどう動くか予想しづらくなってくるのでむしろ今の状況とかだと、やっぱりあのアメリカの状況とかのニュースが出るたびに何かしらの反応が出てくれるので、いわゆるボラティリティの部分に関してはこのレンジの中で動いてくれるといったことがやっぱり継続してくれることを期待できるので、やっぱりトラリピとしては本当に使いやすい通貨なんだろうなといったところですね。なのでまたちょっと次の1年にどうなるか見ていきたいかなというのはドルカナダですね。じゃあ続いてですね、その OG 給油の方シュアシャートを見ていきたいんですけれども、これが今本当にこっちで言うと売りトラリピと買いトラリピの狭間の 1.07 を境に上がったり下がったりをかなり繰り返している状況 で、これも割と今、いい具合に動いてくれてるんですけれども、直近の動き見ているとどっちかというとオーストラリア主導で、結局中国の景気状況があの悪そうだみたいなところに反応して OG 売りが進んでいったりとか、あとは雇用統計という失業率が悪化している数値が出るので、OG が売られるといった、そのような動きが続いてたりはするんですけれども、
来週ね、比嘉さん、その中銀、ニュージーランドが中銀会合あるって話ありますもんね、なんか主導で、
ニュージーランドの中銀の言っとることは話聞いてても理解できるんだけどオーストラリア中銀って何言っとるのかよく分かりませんよねで言っとることとやっとることと違うじゃないですか。
RBNZ もね、0.25 の利上げっていうのはまたやるでしょうというようなところになるでしょうし、それでここのところはやっぱ金利差の部分で動いてるよねっていうのがまたありますと、ってなったらニュージーランドがまた買われるんじゃないのというようなところ、でもあれだよね高尾さんね、これもうパリティっていう、ある程度この通貨の力関係で見ればそこはそこで見ていいんよねってシャレじゃないけど、っていうような言い方にもできるから、逆にそこはまた攻めるチャンスっていう言い方にもなるんだろうね。
そうなんですよ。やっぱりあの上の方に上がっていく局面よりも下がって、まあ、1.00 パリティに近づけば近づくほどやっぱりオーストラリアの方がサイズがでかいというところを考えると、まあ、買いで入りやすいといった心理があるので、
逆にパリティ割れはそこまでないでしょうと、6対1の経済規模を考えてもねっていう言い方だもんね。
なんかでも最近オセアニア通貨は人気の通貨ペアになってるらしいよ。
あ、そうなんですか。
ランキング的に言うと、
やっぱり通常 OG キュウイとかは普段あの我々は見てるんですけれど、まあ、他のところは
OG キュウイというより例えばだから5ドル円とかニュージーランド円とかね、
あ、なるほどなるほど、あ、そうなんですね、そのあたりが今あの注目されているというところはあまり、はい、知らなかったです、まあ、このあたりやっぱりあのいろんな注目が集まってきていると、まあ、OG キュウイとかもあのいろいろ流動性のところも増えたりして反応というものは出てくるのかもなと、はい、期待はできると思います。
はい、そして最後、
はい、ユーロポンド来ました。はい、
これはまだ2年経ってるよね。
そうなんです、実は
ね、さっきドルカナダ1年経ちましたって言ったけど、うん、2年だよね、は
い、そうなんです。
チャート見てるとこれが一番トラリピ儲かるような気がするんだ。
これはあまりにも動いてないんですよ。
いや、なんかあのカナダにしても結構動いてるじゃん、
いやだからこそ利益も積み上がってくるんですよ、カナダの場合は。その日々のボラもあるってこともあって、
そういうことだよね、
やっぱり1日単位 のボラというか、そういうところがやっぱり全然あのドルカナダはしっかり出てて、ユーロポンドが本当にちょびちょびとしか出てこないので、はい、安定感もやっぱりあるので、なんていうんですかね、大きな評価損を急に抱えるみたいな心配は結構少ないんですけど、その分パフォーマンスはちょっとあの落ちるといったところが、はい、ポイントになってきたりはするので、まあ、一長一短があるので、それぞれやっぱり組み合わせていくところが、はい、いいのかなと思ってます、これは、はい、
そして、はい、で最後 に、
まあ、カナダドル円の方も戦略リストで割と1ヶ月前ほどに出させていただいてはいたんですけれども、それ両方ともが、そうなんですよね、利食いして終了といったところで、どっちの戦略、片方が100円をもう上限としている戦略なので、もう利食いが終了して上昇に今いっている状態でありますと。
これもだから200日移動平均線そう簡単に抜けないだろうと思ってたんですよと思ったらあっさりで、だからここに来てまたあの CPI の結果なんかも強かったんで、またカナダは利上げ再開するんでしょぐらいな、そういう感じ。
ドル円がこんだけ上がったからこういう形状になっちゃったと。
ね、ちょっとまたそこも割って、また100円割れまで戻ってくるのは時間ちょっとかかるかもしれないよねと、だったら一旦ちょっとカナダ円に回してたそのトラリピで振り分けてた資金っていうのを別の方に回すっていうのもやっぱり一つ考えどころかなというふうには思うよね、
そうですね、
機能的に
やっぱりなかなか戻ってこないところに資金を置いていくよりは、まあ、OG キウイが下がってきて使いやすいのであれば、ちょっと OG キウイと、あの買いの部分を補強してあげようだったりとか、そういった使い方で一時的に資金を移してあげるというのも効率的なところを考えるといいかもしれないなと思ってます。
なるほど、まあ、この世界戦略通貨プラスアルファで、ね、何かしたいなっていうタイミングでもありましたけれども、それは、ね、時と場合でご判断していただいてということで、パフォーマンス紹介していただきました。高尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、 金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は、坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ、多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり。一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送。よろしく。
月曜夜10時30分は、週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が、今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは、毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
テレコミックやつ一郎です。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス。毎回素敵なゲストをお迎えして、音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス、ぜひ聴いてください。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さて、西山さんからテーマは、2、3年後には信じられないようなチャンスが到来する。
はい、まあ、日本だけはね、いまだに中央銀行バブルで、これから日経平均もね、外人に言わすと爆発的にね、円安と日経高がいくぞと、いや、それは世界で唯一金融緩和を続けてるんだから、そりゃそうだろうと。ただ世界的にはもうこれだけインフレになってね、めちゃくちゃなアメリカも利上げをやったわけですから、中央銀行バブルっていうのはもう終わったって言われてるんですよ。でインフレはさっき言ったように2波目3波目が来るから、今ちょっと落ち着いてるからっつって、そんな簡単なもんじゃないと。ただね、32ページじゃない32ページだ、この利下げ市場のね、まあ、もうどうせ FRB なんか腰抜けだから、あと、まあ、銀行がちょっとまた倒産してくると利下げに行くぞということで、もうね、年後半は、まあ、それこそ秋頃には利下げしとるだろうという予想になってくる。そうしたらドルなんか買えないわけですよ。賞味期限がもう限られてる。ただし他の国も利下げしとったらまたそこで差が出ないから、まあ、そこら辺難しいんだけど、何が言いたいかっていうと、この利下げが遅れれば遅れるほどバブルは延命できるんです。
そういうことですよね。
そう。だから今ゴールディロックスっていうか、ぬるま湯っていうかね、なんかわけのわからん、まあ、とりあえずまだ金はジャブジャブだし、まあそういうね、リスクオンの動きはついてると。
ちなみに西山さん、今年ってよくよく考えると、うん、大統領選の前年じゃないですか。
そうや。
そこって結構確かアメリカ株って調子良かったりするんじゃないですか。
まあ、そう言われるんだけど、うん、まあ要するにね、それも、まあデータ的にはデータの数が少なすぎて
4年に1回、
なんだ科学的でも何でもないと。まあそれはともかくね、33ページこの利下げになると、もう一度でも利下げしちゃうと、こうやって株が、下手すると半値とかね、もっとそれ以上に下がる可能性があるから、皆さん気をつけてくださいよと。で、私が今日言いたかったのは、そんなの相場のタイミングを当てるのはすごい上手い人っていうのは何人かいるんだけど、私も注目してる、その一人がドラッケンミラー。ドラッケンミラーはね、ジョージ・ソロスが大儲けしたポンド売りから株の収益から、この人が一人で稼いでたっちゅう、まあ右腕中の右腕と言われて、あれで今はもうファミリーオフィスっちゅって、顧客の資金預からずに自己資金の運用だけやっとんですけど、ドラッケンミラーがね、2、3年後に信じられないほどのチャンスが来ると。これこそ皆さん長期の買い場で、今こんなバブっとるね、相場の天井圏で長期投資するとえらい目に遭うんですけど、この人が言っとるタイミングで同じように変えたら、それはすごくいい結果になるかもわからない。そのためには資金を常に現金値の温存しとかないとダメだと。で、最後のページね、この人が言ってる2、3年後っていうのはめちゃくちゃなことを言っとるわけじゃなくて、このバブル崩壊のシンメトリー、上げた期間下げるんだと。要するに余計なね、バブルで 上げた分は全部削られるという発想なんですよ。だから、それからするとこの2023、4年まではね、いいんじゃないかと。で、逆に言えば、今の上げっていうのは、いくら上がっても、暴落する前のね、死の舞踏なんだと。要するにもう新ドル骸骨がですね、棺桶の中から出てきて踊り出したというね、可能性が高いと。で、とにかく気をつけるべきは利下げになったら終わりだと。利上げとか利上げ停止期間はまだバブっていけると。で、今、ウォール街が願ってるのは、とにかく利上げ停止期間できるだけ長くやってくれということなんですね。
以上、FX マーケットスクエアでした。
私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
マネースクエア、投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略です。比嘉さん、どうしましょうか。
なかなか難しいんですけど、来週もね、それほど大きなイベントことはないかなと。まあ、多分だから連邦債務上限問題って、まあ、一応決着するんじゃないのというふうには言われてますが、まだ決着を見てるわけではないと、はい、いうところなんで、まあ、その、ヘッドライン、それに関するヘッドラインで、まあ、ちょっと上げ下げなんかは当然あるだろうな。でも最終的には私は落ち着くところでは落ち着くでしょうというところは思ってるんですけど、で、かつ、あと週末、にはですね、PC デフレーターの数字が発表されますというところなので、まあこの数字の結果をもって、また6月利上げ確率がどうなの、また年後半の利下げっていうものの後退につながるというような感じにはなっていくのかなというふうに思っているので、まあ今ドル円なんかは冷やしたともう今買いのトレンド。で、先ほど申し上げた通り、これ200日移動平均線を抜けてきてますっていうところなので、まあそういう意味では今度この200日移動平均線がこれまでレジスタンスとして機能してたのがサポートラインとして機能するのかどうなのか。でもそこまで行ったとしてもまた6月はそれなりの調整っていうのが入ってくるんだろうなというふうに思ってるので、まああんまりこう長く持つというよりもですね、うまくこうちょっと回転を利かすような感じでちょっとトレードを意識してもらえればいいのかなというふうに思ってるので、まあ少しだけのポジションだったら別に今でももう成り行きで買ってもいいのかなぐらいには思ったりもしますけどね、ドル円なんかはっていう感じで、ちょっと、まあ、来週はそれぐらいかな、ネタ的にはっていう感じですけど、まあ目線はまだ上っていう感じでは捉えてます。
ドル円も、クレ線も、
はい。ただ今はドルがそれを引っ張ってるというところがあるので、はい、まああえてドル円というような言い方をさせてもらいました。
まあ、債務上限問題がね、ちょっとそんな思ってるほど、悪くないというか難しくないという雰囲気が漂ってくると、
またそれによってじゃあ影響考えたら
デフォルトしたらね、えらいこっちゃですよ。
それ考えたらまあ、ね、銀さんたちは銀さんたちの立場があ
るから、いやそれ立場があって選挙で落ちるからみんな OK するんですよ。そんなもんお前のせいでデフォルトになったと反対票を投じたじゃないかってやられるんですよ。
G7 も始まって、今晩パウエルさんとか、ボーマン FRB 理事など討論会に参加して、
ゼレンスキーさんも来日するんですか。
そうなんですね、今晩さん、ね、来るとか言ってましたけど、ちょっとそれも
びっくりでしたけど、
ね、びっくりというかなんかもうアメリカ主導でどこの国が主催してるのかわからんなと思うと、
ね、その中でまたお話が何か出てくるのかどうか来週に向けて、ちょっと経済指標についてはね、鎌田さんも言ってましたけれども、ちょっと注目が薄いということでしたが、何かニュースがそういう時に限ってね、 出てくるのかどうか、まあ、
先週の津田さんじゃないけど買う人が多いから皆さん上がってるんですよ。
そうなんですよね。もうなんか理由を見つける方が難しいってね。
昨日の動画で津田が X デーみたいな感じで書いてあって、いやいや X デーでもなんでもないけどなと思いながらちょっと見てたんですけどね、何なんかまたあるのと思ったら債務上限問題の X デーみたいな言い方をしてたんで、そうそう
だけど
落ち着くとこで落ち着くでしょ、
まあ、結局ね政治の世界っていうのは一寸先は闇なんで、あんまりね、あの舐めてると偉い目に遭うということはよくあるんですよ。
はい、肝に銘じます、
はい、ということで番組そろそろお別れの時間となりました。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア日賀博士と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。